まっこと人物辞典
第497ページです。
はい、今日お越しいただきましたのは神戸新聞社代表取締役社長の高梨龍太郎さんです。よろしくお願いいたします。
どうも、
あの、
明けましておめでとうございます。
よろしく
お願いいたします。
はい、ということで、今日はですね、高梨さんにいろいろとお話をお伺いしたいのですが、はい、はい、
何慌ててますのいや、高梨さん、ね、社長に就任されて、もうその頃から出ていただくつもりでおったんですけど、なかなかね、直接お願いする機会がなくて、たまたま1ヶ月ほど前にこの神戸新聞の14階の社員食堂でやってるお昼食べてたら、社長一人おられて、
あ、
ちょうど周りおらへんか、誰もおらへん、これ頼もうと思って、これ
お願いした。一人でよく社員食堂で食べることいいもんですから
社長ご自身も社員食堂で召し上がるんですね。
だいたい社員食堂です。外で食べる、ね、お客さんと食べる時以外は、
あ、そうですか。
なかなかね、よろしいよ。
そうなんですか。うん、
だいぶ学生食堂みたいな好きやからね、ちょこちょこ行くんですけどね。
大変、ここの、ハーバーランドの14階なんですけども、何ですか、ロケーションがね、
展望がね、
すごい、
そうですよね、海も山も見えて、うわ、最高じゃないですか。
すごい良かったですよ。
窓寄りのなんか
カウンターみたいなね、
とか、それでコロナに入りましてからは、完璧な何ですか、コロナ対応で、
アクリル板
も横も全部、
そうですか、もう一人一人ができ
るように
一人で食べる、個食
テーブルも海の方を向いて食べるカウンター席もありますし、ですからだいぶ椅子の数が減りましたよね。
あ、そうですね。
前に比べると半分ぐらいになってるんですけど、ただしかし安全に安心して皆さん、こちら来られた方もですね、自由にはい、お使いいただいてるということです。
どなたでも食べられるんですか。
こっち来ていただいたら食べれます。
はい、知らなかったです。あ、じゃあ私も今度ぜひちょっと一度、
はい、伺いたいと思います。
まだ行ったことないですか。
行ったことないんですよ。
今日今社員食堂の説明の話で、
みんな女性の方、お弁当を持ってこられる方もおられるでしょ。そんなその方お弁当だけ持ってきて、お茶とかお味噌汁だけでも全然結構ですしね。
あ、そうなんですか。はい、わあ、じゃあいろんな使い方ができるということで、はい、素晴らしいですよね。
新聞社ですので、昼から夜の遅くまでやってますから。
あ、そうですか。夜遅くまで。
はい、
まあ、安いしね、まずね。
あ、そうで、社員食堂でいらっしゃいますもんね。
で、まあ、それはええんですけども
、はい、今日は、
そこでお声かけ先生からいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。ラジカンの人からほんまに頼んだって言われた
社長に言って、はい、
それで、ま、高田さんご自身のご出身はどちらでしょう。
出身は大阪府の堺市にですね、
選手、
高校までそこにおりまして、大学、早稲田なんですけども、東京行ってですね、はい、でその早稲田におる間に家が親父がもう仕事終わりまして芦屋に引っ越してきまして、
今
も
芦屋、何年頃ですの、
ですから昭和52、3年ですかね。
私その頃芦屋高校の先生しとったんです。
そうですか。
そうですか。
ですから大学出た時にはもう芦屋の方に実家が、はい、移ってましてね、
はい、
ここまでは大阪堺です。
高校どちらです
か。大阪の府立の三国川高校っていうところで。
有名なところですね。
なんで三国川か知ってますか。
三国三の国、あ、なんか例えば三つの国が一つに集まった要所みたいなところ。
境目。あ、やっぱ泉と河内と摂津ですよ。
あ、そうですね。の本当に
大阪の境やから境よ。三つの国やから三国川か。
わ、本当だ。
ちゃんとそんななった。もうそんな話はね。で、ジャーナリスト志望やったんですか、もともと。
そうですね、それでさっき言いましたように、大学を選んだのもそうなんですね。割と早稲田は皆さんマスコミに進む方多いっていうことですけども、はいはい、中学ぐらいの時ぐらいからですね、まあ、高校かけてちょうど何ですか、田中角栄さんとかいろんな東南アジアへ行っていろんな反日運動とかありましたでしょ。でそれがあって、私、まあ、歴史がもうすごく好きでして、だから東南アジアでなんでこんなにみんな日本人が嫌われるのかなみたいな話を、本屋さんとか図書館行ってもないんですね、本がないので、で探してるとやっぱり特派員の人がみんな書いておられる本があって、まあ、それを読むしかないということで、はい、でそれからその新聞というかそのマスコミに 興味を持って、まあ、大学に入ったということですね。結局あの大学に入ってあのそういうふうなあの国際政治じゃないしな政治学科でしたんで、あの地方政治の方をあの専攻しましてね、それでまああの地方新聞、神戸新聞、
大学卒業してすぐ神戸新聞に入社ですか？
あ、そうです、はい、あのですから芦屋も実家ありますし、まあ、私長男でもあるんで、まあ、ちょっとこっちの方がですね、まあ、全国の新聞社もよりもこっちに来れたらなということで、はい、
で、あの部方面というかあの部局としては、
そうですね、
政治部、社会部、
あの私どもあの神戸新聞は今もそうなんですが、あのいわゆる政治も事件もいわゆる政治部社会部みたいなものも全て、まあ、当時は社会部ということで、社会部で政治も行政も事件も一緒にやってましてですね、そこにずっとおりました。ただ入ってから15年ほどはですね、あの私は本当はあのそういうことであの自治行政とか政治地方政治をしたくて入ったんですけども、まあ、入ってあのみんなそうなんですけど警察担当になりました。それがしかしあの私の頃はあの、まあ、兵庫県警本部の担当になるわけなんですけども、いろいろあのグリコ森永事件とか あと山口組のと一和会の今も分裂してますけど、当時山口組が一和会ということで分裂構想になりましてね、まあ、そういうふうなこともあったりして、あの警察担当がもう長くなって15年ぐらい、あの選挙せずに
入社は何年ですの？
1979年ですから昭和54年、ぐらいに入ってですね、それからずっとあの15年ほど
事件は
事件記者でしたね。ちょうどそれで一回東京に、まあ、国会の担当で3年ぐらい行ったことあるんですけど、まあ、それまた帰ってきて県警の方の担当の兵庫県警にあの記者が何人か打つとこ地元市内で詰めてるんですけど、そこの県警のキャップというのがおるんですけどね、まあ、それが県内の事件のいろんな統括するんで、まあ、そこにおった時に阪神淡路大震災になりまして、それが28年前ですから、それでまああのそこまでずっとですから事件記者がメインで来まして、ただその阪神淡路大震災が28年前起きましたんで、まあ、あの県庁とかがあのいろんな復興への動きになってきたんで、もうやっとと言いますか事件記者が終わってあの行政の方へ、それから行政とか選挙が長かったですけど、ですからそれからずっとまた10年ほどは政治とか選挙をやってきました。
やっぱ大体同じ年代の新聞記者された人に関西でお聞きすると、やっぱりグリコ森永事件が大きい、
そうですね、
ね、印象があるみたいですね。
グリコ森永はあのやっぱり長く続きましたしね、次から次へとあの企業恐喝が連鎖してきましたし、取材もですね大変でしたね。 ですからあの、まあ、あの犯人が分からないということで、まあ、右翼から、まあ、左翼の話もありましたし、あと、まあ、暴力団のですね、お話もあったし、まあ、あのいろんな株のですね、狙った指定グループじゃないかとかいう話もあって、いろんなところも取材をさせられたというかしたというか、結局しかし未解決で、終わりましたですね。
事件の時って記者さんはどこまでその事件現場に行かれるものなんですか？
いや、あのね、いろんなあの種類によりますよね、ですけど、あのどうですか、あのグリコ森永でしたら、まあ、家も行きましたし、あの解放されたところなんかも行きます、はい、まあ、一応全部現場はですね、
本当の現場に足を運んで、
そうですね、
足で書かないかんという、
ね、なんかね、回るっていう言い方はされるんですけれども、ね、
まあ、そんなどっちかというと あまり好ましくないような事件ですけど、新聞記者されてこれは良かったというような思い出はありですか？
そうですね、まあ、あのいろんなあのやっぱり事件もですね、あの大変なんですけども、やっぱりきっちりあの書くことによって、いろんなあの例えばあれですね、いろんなあの被害者のお話なんかもですね、書いていくところでいろんなあの分かっていただけるようなところもありますし、私、まあ、そういうふうな中であの被害者支援活動みたいなのにも、まあ、関与するようになるんですね、はい、結局その弁護士先生からの話ですけれども、あの、まあ、当時被害者の一番の被害っていうのはあの報道被害って言いますけど、報道がバッといくので被害を受けるわけですけども、そういうふうなところにですね、ちゃんとあの報道も加わって、 いわゆる支援をするようなですね、被害者を守り、今はあの大体なんか被害者になられた時にはあのコメントでですね、はい、あの出していただいたみんな各社それで載せるような形になってます、うんうん、あんま押しかけないようになってますけども、うんうん、まあ、そういうふうなあの被害者支援の活動にあのお声かけいただいたところもですね、事件記者から弁護士の先生などとお付き合いあったんで、はい、やれたかな
と。具体的にはその被害者支援どんな事件の時があり
ますか？ね、事件はね、まあ、一番はあれですね、あの今もよくご一緒するんですけど、あの神戸連続児童殺傷事件のですね、
はいはい、
長谷先生、なんですけども、まあ、長谷さんも当時一緒にその被害者支援の兵庫のグループの あの役員を、うん、私入れていただいて一緒にしましてですね、これはこの前それこそ先生にあのお声かけ社食でいただいたあの頃にあのその被害者支援の兵庫の組織が設立20年、その集会にも私呼ばれてあのご一緒させていただきましたけど、長谷さんも、
はい、
一緒になりましたけどね、
いろんなことがありますわね。
そうですね、あの事件ぐらいからそういう被害者支援っていうのが生まれ出した、ね、っていう感じはしますよね。
そうですね、それがあのその後、まあ、いろんなあの JR 脱線事故のですね、あれも107人の方が亡くなってるんですけど、まあ、そんだけの被害者がおられますよね、まあ、そんな方と あの連携もありますし、もともとやっぱり阪神淡路大震災のまあ被災者の方々もですね、それに合流されて、兵庫のその被害者といいますか被災者といいますか、そういうような方々のですねグループはものすごくあの当事者も入っておられてですね、弁護士さんとか、まあ、私らマスコミ人とかも入ってですね、あの幅広でしてね、
はい、
あの全国でもやっぱりあのいろいろ真似をしていただけるようなあの活動を目指していこういうことでやってるんですけどね。
まあそれはあの連続児童殺傷事件でやっぱりあの被害者に対する考え方が世の中でちょっと変わってきましたでしょ。
そうですね。
で次はあの阪神淡路大震災であの被災した人に対する扱いが法律的にも変わったと、
はい、
だからあの今おっしゃったような事件通じて結構兵庫県はそういう、
ね、そうなんです
ね、あの動きは、
ええ、あのどうですか、あの地政学的にですね、
はい、
あの兵庫県はあの実際先生おっしゃるようにあの得意な事件が多いなというふうに、まあ、とりわけ昭和というか昭和平成、令和ですね、来てますけども、昭和平成の間はそういうふうに言われてます。それはあのやっぱり理屈があるだろうってあの学者の先生もおっしゃってて、だからあの地政学的にいろいろ都市部もあって、それからあの軍部もあってと、
うん、
でそれからいろんな山もあり海もありということで広い県域ですけども、
はい、
一つで言いますとあの JR 脱線事故もいろんなあの地震の後にやっぱりもそく JR がスピードアップをですね、していく中であのどうですかあの郊外から大阪へあの人を運ぶためにもそく競争が激しくなってですね、震災後で、まあ JR も無理されたところもあったとありましたし、あとあの明石のあの歩道橋事故でですね、あれもあのこの前韓国であったような群衆雪崩が起きてますけども、ああいう風なあのいわゆる花火があって、あのいろんな大きないろんな方が来られてっていうようなところの事件とか、あとやっぱりその少年事件でいうとその神戸連続児童殺傷事件もですね、少年事件のどういうんですか、少年が犯罪を起こす走りというかですね、いろんな社会の歪みがですね出てくる、まあそういうふうないろんなあの得意な事件の起きやすい地政学的なですね、あの背景があるんじゃないかっていうのは言われてますですね、兵庫神戸は。
そんなまあ事件や災害に新聞記者としてずっとこう関わってこられて、
はい、
でそして最終的にその神戸新聞の代表取締役社長という立場に立たれたわけですけども、
はい、
今新聞取り巻く状況どうです？
そうですね、あのそれはご承知のようにあのネットのですね社会の中であの厳しさは増しています、まあ、それは紙面としましては、あのちょうど先ほどお話したようにあの阪神淡路大震災の後やはりデジタルがずっと出てきて、このとりわけこの10年十数年ですね、ネットがまあ進んできてデジタル社会が進んで、まあ、新聞を読む方がですね、 やっぱりあの減っていってる、まあ、これ事実だと思いますね。そういう中であの新聞の紙面として、あの新聞のペーパーとしてはなかなか厳しい状況が続いているということで、うん、あの私どもはやっぱりあのデジタルでどういうふうに発信して、新聞を読まない方にですねアプローチしていくかっていうのは問われてるなと思ってまして、うん、あの私とこはあのデリースポーツをあの東京とあとこの西日本、まあ関西それから中国四国あと関東ですね、はい、出しておりますけども、はい、デイリースポーツの方はそういう意味では一歩先に、まあ、新聞が厳しい状況が来てデジタルにですね、はい、だいぶシフトしまして、この10年で、まあ、新聞が厳しくなっていくんですけど、デイリースポーツのそのデイリースポーツオンラインっていうんですけど、まあ、そのとりわけスポーツだけでなしに芸能エンタメ情報ですね、
はい、
これをあの無料で流して、それは無料ですけど広告モデルといいますか、広告で収益を上げる形のデジタル商品ですけど、これがしかしやっぱりそういうような流れの中で大きな収益の、神戸新聞デイリースポーツとしては大きな収益の柱になってきてます。でそれ のノウハウなんかを生かしながら、なんとかあの神戸新聞も地域メディアとしてですね、まあ、新聞確かし全体で言いますとね、先生また神戸新聞デイリースポーツ合わせても収益の70数パーセントはまた紙の販売と広告で、確かその以外はだんだんとあの、まあ、不動産事業もうちとこミント神戸もやってますけども、はいはい、不動産事業の収益とか、まあ、先ほど言ったあのデジタルのデイリースポーツの収益とかになってきてますが、うん、あの新聞はやっぱまだペーパーは大きいんですけど、やっぱりデジタルをしっかりこれから新聞があの読む人が減っていく中でですね、新聞読まない方にも地域デイリースポーツと一緒に地域のメディアとして、地域の記者は一番打つとこが各社よりもおりますから、その地域による記者がペーパーだけでなしにそのデジタルでどういうふうな情報を流したらそれがあの言うてもマネタイズできなきませんからね、あのできるんだ、これはあのちょっと今ずっとあのやってますけど、結局デイリースポーツみたいな無料で広告で全国から入ってもらって収益上げ、これなかなか難しいって思ってまして、やはりあのこれからの時代、あの欧米ヨーロッパアメリカなども先進んでますけれども、いわゆるサブスクリプションですね、月に何百円とか1000円とか1500円とか、まあそういうふうな月月額定額でお金を払っていただいて、ニュースだけではもうみんなタダですから、あのニュースだけでお金もらえませんけど、神戸新聞、まあこれラジオ関西も含めていろんなサービスを、あのミント神戸も含めてですね、いろんな、はい、クーポンとかイベントが安くなるとかいうようなことも含めた定額のサブスクリプションのデジタル商品に移行していくと、うん、でまあペーパーもずっと続けますけども、あの読んでいただく方がおられたらずっととことん踏ん張りますが、この5年10年でやっぱりそのデジタルに、神戸新聞デイリーだけじゃないし神戸新聞もそっちへ移行していくと、いうふうなのが流れだと思いますね、あのマスコミって言いますか。
いやそれはね本当に私なんか絶対最後まで紙、
はい、いや私も紙好きなんですよ、
死ぬまで紙に来るまでで、うん、だからねやっぱり現実にはだいぶそれは
減ってますね。そうです
、そうですね、
それもあのだんだんとタブレットとかパソコンよりもあの私ども見てますとやっぱスマホでですね、縦型の形でその動画も含めてですね、テキストも読んでもらう、あと写真も縦型で見てもらうという形になってますんで、やっぱそれに合わせてうちとこも情報を新聞読まない方にアプローチしていかないと生き残っていけないし、またあのうちとこの兵庫県内神戸市内のその取材網ですね、維持していきたいと思ってますし、あの兵庫のためにもあのうちとこ残っていきたいと思ってますけども、
やっぱりあのシンクグローバリーアクトローカリーという ね地域情報の根幹で ね、
そうですね、
ぜひ頑張って、ぜひ、うちはもう昔から神戸と朝日なんですよ。
ああ、ありがとうございます。
うん、もう本当に、あの神をやめないでいただきたい。
私もお願いしたいと思います。ありがとうございます。
はい、あの神がその一覧性含めてですね、ただ本当にね、あの口はばったいですけれども、あの医学的な話であってもですね、やはりあの神がものすごく脳に活性化してですね、
はい、
あのぜひぜひよくわかるということ
で頑張りたいと思います。神戸新聞社代表取締役社長の高梨龍太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。